皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。それではご一緒に御言葉に耳を傾けてまいりましょう。今日のディボーションの聖書箇所は最後の晩餐の一場面です。ユダがイエス様を売るために出て行った後、イエス様が弟子たちに語りかけると同時にペテロの質問に、イエス様が答えるという場面です。
ヨハネの福音書13章31節から38節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか？誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。
今日の箇所から私たちの救い主イエス様は全てをもうご存知の方である、先をお見通しのお方であるということがわかります。例えばユダが裏切るために出ていく場面がありますが、これは十字架による救いのご計画が着々と進んでいるということ、お見通しなので全く動じることがなく、人の子も神の栄光を受けたのだと、そのように言い切ることができました。またペテロがイエス様に向かって、あなたのためなら命も捨てます、そう決意表明した時も、あなたは三度私を知らないと言います。淡々とこれから三度の拒絶のこの裏切りが起こるということもお見通しでありました。このようにすべてをお見通しであられる救い主、その見通した先に見えるこの三度の裏切りさえも、犯すペテロの罪でも、それをも受け入れた主イエスは、私たちがこれから二度も三度も裏切ることがあるかもしれない、でもそれを お見通しの上で私たちも許されて用いられていく、そのように懐の深い救い主であるということ、私たちは知ることができます。すべて先を見通しのイエス様が私たちに新しい命令を授けているのです。互いに愛し合いなさい。イエス様は、私もあなた方に新しい戒めを与えます、そう言いました。今まで聖書の中でも再三、神を愛しなさい、隣人を自分自身のように愛しなさいと、そう命じられてきました。しかし今日の箇所では新しい戒めだと強調しているのです。どういう点で新しいのでしょうか。まず第一に、互いに愛し合いなさい、双方向の関係性を強調しているという点が新しいんですね。一方通行の愛の命令ではないということです。受けるよりも、与える方が幸いである。そういう御言葉を知っている私たちは、相手から愛を求めたり、期待したりしてはいけないという思いがあります。もちろんそうだと思いますが、私たちは、この愛するときに、一方的に相手に愛を与え尽くすべきだと考えがちです。でも、イエス様がここで言おうとしていることは、主にある兄弟姉妹の関係においては、愛する、ね、相手からも愛を受け取る謙遜さも大切だということがわかります。私たちは気をつけないと、愛することにおいても相手の優位に立とうとする誘惑に直面します。大体弟子たちは、私たちの中で誰が一番ですかというふうにイエス様に尋ねたように、この一番になりたい、優位に立ちたいというメンタリティがありますから、愛することにおいても、私が他の人よりも愛したんだ、こういうふうに、高慢になりやすい面があるのです。私たちは、兄弟姉妹が、 神様から促されたと感じて、あなたに何かをしようとするときに、そんなことしないでくださいと、ね、よく考えもしないで拒絶してしまうということはないでしょうか。今あなたの兄弟姉妹との関係をもう一度見つめ直してみましょう。愛することにおいて優位に立とうとする心がありませんか？その兄弟姉妹があなたのためにしたいと願っていること、受け入れる心の準備があるでしょうか？新しい戒めのもう一つの側面は、私があなた方を愛したように、そうです。イエス様の模範が示されている点が新しいということです。イエス様は弟子たちの足を洗いました。日々の行い、営みを象徴する、この汚れた足のを洗うという形でイエス様は愛を示されたのですが、このイエス様の愛の特色は一言で言うと、使えるということです。神の子であるイエス様が私たちに使えるために来てくださいました。そして、贖いの代価として自分自身を十字架で捧げるほどまでに使えられました。私たちはこのイエス様の使える姿勢、態度、模範としているでしょうか？しばしば目に見える教会の特定の兄弟姉妹を私たちはあの兄弟のようにこの姉妹のようにと、目に見える人を模範としやすい部分があるかもしれません。もちろん主に従う人に、私たちも習うということから有益なことを得ることはできますけども、でも私たちはまずイエス様ご自身から学ぶことが大事です。人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさいと。とりわけ兄弟姉妹との間で、例えば同じセルグループの中でリーダーとメンバーの間で言うならば、もし自分がリーダーの立場だったらどうしてもらいたいかな。メンバーたちは想像力を働かせる。もし自分がメンバーでリーダーの人に愛を示す場合は、リーダーの人はどうしてもらいたいかなというふうに想像力を働かせる。また同じメンバー同士であるならば、あの兄弟姉妹は何を望んでるかなという、この想像力を働かせる。実はこの愛するとか使えるということにおいて、想像力を働かせるということは、とても大切なことであるというふうに言うことができます。思いやりっていう言葉が日本語ではありますけども、言い方を変えてみると、その人の立場だったらというふうに、この考えるということですね。私たちは、想像したこと、思いついたことを、ね、書き出してみると良いと思います。このディボーションの中でも、神様の前で、その兄弟、その姉妹の顔を思い浮かべて、ああ、あの兄弟、あの姉妹、何が自分ができるかな、その兄弟、その姉妹は何をしてもらいたいと望んでいるかな、何をしたら喜ばれるかなと、想像力を働かせて、ぜひメモを書いてみると良いと思います。私たちは、イエス様がこの地上に来られた時に、多くの愛の技を行いました。そして、イエス様のこの御技は、旧約聖書の中であらかじめ書かれていました。私たちも愛の形をまずイメージしたことを書いてみることから始めてみるのは良いと思います。ローマ15章、1節から2節を見ると、自分を喜ばせるべきではないと。私たちは一人一人、霊的な成長のために、益となることを図って、隣人を喜ばせるべきだと。そのようにあります。早速、実践してみようではありませんか。お祈りいたします。愛するイエス様、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと、私たちに新しい戒めを託してくださったことを感謝します。聖霊によって、イエス様が示された愛をもって、私たち主にある兄弟姉妹が互いに使い合い、そして多くの人々がキリストに出会う。それが、この伏線ともなることを信じ期待して、イエス様の名前に祈ります。アーメン。皆さんの上に祝福があるようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。